今日はマルコの福音書の3章です。このところには神の御心を行うことが記されてあります。一節にイエス様が街道に入られた時に片手の萎えた人がいました。そしてこの敵対する者たちは2節を見るとイエスを訴えるとあります。そしてこのイエス様は敵対する者たちに対して4節に安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか、と問われたわけです。しかし敵対する者たちは黙っていた。そういう彼らに対してイエス様は5節を見ると怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。イエス様は愛のない言葉に対しては憤り、そしてまた悲しみを感じてなされることはその人を癒されるということであるわけです。イエス様の働きは愛の御業であるということがわかります。十節を見ますと、イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたとあるわけですけれども、病に苦しんでいる人たちがもうイエス様に触ろうとして近寄ってくる。また汚れた霊どもも11節を見ると、この御前にひれ伏してあなたは神の子ですと叫ぶ。まさに神様の御業がイエス様を通してもう明確に表されているわけです。そしてこのことのゆえに実はイエス様は14節に12人を任命し彼らを使徒と呼ばれた。このところからこの使徒、使わされるものという意味があるわけですけれども、12人を任命してイエス様は使わす。それは14節の中頃にご自分のそばに置くため、イエス様はいつもこの弟子たちをそばにおらせ、そしてまた自らが使わされていく宣教、このイエス様の救い福音を伝えさせるということをされたわけです。また15節には悪霊を追い出す権威を持たせるとあるわけです。この12人がもともと力があったというわけではないわけです。イエス様が任命して、そして権威を与える。その与えられた権威によって悪霊を追い出したりまた癒すということができたわけです。しかし22節を見ますと、律法学者たちはこの悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると、そのように批判したわけです。しかし26節にサタンが自らに敵対して立ち、分裂したら立ち行かずに滅んでしまいます。もうそんなことをしたらそのまま自滅するではないかとイエス様は言われたわけです。しかしこの世には悪の勢力、サタンの働きは活発であるということです。そして私たちは注意しなければならないのは、28節に人の子らはどんな罪も許していただけます、またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。29節に、しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められます、イエス様は言われました。罪が許される、またたとえ神を冒涜することを言っても許していただける。それは私たちにイエス・キリストの十字架があるからです。イエス・キリストは私たちの罪を身代わりに負ってくださり、そして代わりに死んでくださった。しかし許されないのは実は聖霊を冒涜するということです。なぜ聖霊を冒涜してはいけないのか、それは誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできない。実は私たちがイエス様を信じる、またイエス様に従っていく、実はこれは聖霊の働きであるということです。聖霊の力、また聖霊の助けなくして私たちはイエス・キリストを救い主として信じて従っていくということは全く不可能なことであるわけです。 ですから私たちがイエス・キリストを信じることができたことも、またイエスを主と告白することができたのも、実は聖霊の助けによるということを私たちは知らなければなりません。ですから私たちはどんな罪をも犯しても許されます。しかし聖霊を冒涜する者は救われることはできない。私たちはこのことを気をつけなければなりません。そしてこの後に、イエス様の肉親の母と兄弟たちがやってきたわけですけれども、しかしイエス様が言われたのは35節に、誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。はっきりと言われました。私たちは肉親の親や、また兄弟がいるわけですけれども、しかしそれは言うなれば地上でのことでしか過ぎないということです。私たちはそれ以上にその信仰によってイエス様を主と告白し、信じ、従う。それが神の御心を行うということであるわけなんです。ですから私たちは肉のつながり以上に信仰によるつながり、そしてその信仰によって私たちは神の家族、兄弟姉妹であるということです。私たちはこの信仰を持って互いに励まし合いながら神様の御心を喜んで行っていくものとさせていただきたいと思います。